ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。さあ、この番組は極楽とんぼの山本さんが彼女がいるのを匂わせてた芸人ならではの切り口で幸福 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。ということで、
そんな感じでしたかね。
今思い起こせばね、去年ね、なんかちょっと中間ぐらいからあれ、みたいなのがありましたが、さあ山本さん、
はい、
1月7日をまあ回ったと言いますか、新年スタートしております。
そうですね、まあ明けましておめでとうございますということになるんでしょうかね。
おめでとうございます、
まあ明けましておめでとうございますっていうのも、まあ言ってももう1月の7日ですし、そうなんですよ、
はい、
まあ、今はあのまだ12月の26日ですし、です、
はい、
なんですよね、
あ、はい、
っていうことなんですよ、
はい、いろいろありますが、
まあまあこれが日本撮りのいいところですよね。
そうですね、まあ、2022年、
はい、うん、まあ、スタートしました。
23年が、23年ですね、
はい、
はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、山本さんは初めて、まあ、結婚されてのお正月ということで、独身の頃とは結構違う年末年始の過ごし方というか、
今からなんですよね。
そうですよね、のご予定ですかね。
12月26日でまあ今ね、で1月7日の話をするわけで、
はい、そうそう、結
構ありますね、この間がどうかという話を今しろということなんですが、
そうですね、結構10日間ぐらいありますね。そうですね、
もう予想でいきたいと思います。
お願いします。
やっぱりね、はい、新婚になってからの初めてのこの年末年始っていうのも1回しかないですよ、人生で。
ああ、もう松本さん、
そうですね、いろんなことやりましたよ。
はいはいはい、例えば、
まあ年末年始はケイチョンチャンネルのカウントダウンもあったんで、
うんうん、
まあそれの生配信もあったりしたんで、
はい、
まあ元旦からですよね。で、元旦、まあ妻の方が仕事をずっとしてて、
はい、
で終わったのが15時とかだったんで、
あ、そうなん
だ、はいはい、そっからまあ合流をするっていうのも、
はい、
あれだとまあ眠いだろうし、お仕事をしてたんで、私は私で別で毎年行っているお好み焼き屋さんでお好みを食べてました、
うんうん、あ、そう
はい、そうですね。
じゃあなんとなく変わらずの雰囲気、
まあまあ変わらないですね。まあそこにまああと時間ある程度経ってから合流してきて、
うん、
でまあ喧嘩もなく、
うん、
でまあ周りの仲間たちと和気、まあ、あいあいと、
うんうん、
元旦は、うん、過ごしまして、
うん、
2日の方1日だけまあ休みじゃないけどあったんで、
あ、はいはい、
そこはもうそうですね、もう銀座に行って、
うん
うん、で銀ブラ、
お、銀ブラ、
はい、
素敵、ウォーキングがてら、
あ、そうです、ウォーキングがてらです。
そういうことですね、
だからよそ行きの格好じゃなしに、もうウォーキングする格好でね、
はい、
うん、銀座をブラブラしました。
いや、一番セレブな感じがしますね、なんか。
そうですか、
はい、
うん、我々だけでしたね、トレーニングウェアみたいなんで歩き回ってたのは。
え、周りのその、うんうん、軍団、山本軍団の皆さんは、
軍団山本ですね。
軍団山本の皆さんは、はい、気を使ってとか、なんかこう、うん、なんか、
いやいや、まあ、毎年そうです。年末年始ちょこっと会える時は会うんですけど、
うん、
まあ、お互いみんなご家族がもうあるじゃないですか、
まあまあそうですね、
で私が一人だけだったんで、
うん、
まあ、私はなんとなく一人のやつを捕まえて、
うん、
飯食ったりいろいろしてたのが、
うん、
まあ、私もそういう風になったっていう、ただそれだけの話なんで、
あ、
別にね、うん、なんか狙ってどうしようとかっていうのは全く考えてなかったですね。
逆に言うと、
はい、
今まで山本さんがお一人身の状態で声をかけてた、
うん、
そのアナザーお一人の人たちは寂しくなりますね。
知らない、知らんこもう知ったこっちゃないですよ。そんな
自分だけ
そんな奴らが、私がいなくなったんで山本さんどうにかしてくださいって言われようが、
うん、
知ったこっちゃないですよ。
だってそういう人たちにとってはお正月にいいご飯を食べさせてもらえる大事な先輩じゃないですか。
そっちでやってくださいってことですよ。
そういう子たちを家に呼んでとか、そういう感じにはならない。
あー、ダメダメダメ、
なんでダメなんですか。
もうそういうのいらないです。
い
らない、いらない、いらない。
自分だけ幸せになったら、そんな後輩たちを、
自分だけ幸せということじゃないです、はい、あなたたちも自分でそういう環境をつかみ取りなさいということを私がメッセージです。
いいなって思ってもらえる、
はい、それが幸せかどうかは分かんない。幸せというものはで自分でつかみ取るものですから、そういう風な姿勢になっそういう体制になっただけが幸せかって言ったら、それはハテナがつくようなご家庭がたくさんあるんじゃないですか、
はい、山本さんのところはでも違いますもんね。幸せだから、
はい、家族がいるからこそ全員幸せかって、そういうわけではないですね。肩身の狭い思いをしているお父様方もいれば、ね、お母様方としてもいつもはいない旦那が帰ってきて、なんか調子が狂ってるなみたいなあるでしょ。聞いてる方々でも、ね、子供たちもそうですよ。いつもお母さんしかいないからのびのびしてる長男が、親父が帰ってきたことによって、あれせえこうせえ、お前はこれがダメなんじゃとかって言って、うるせえなクソジジイっつってぶん殴ってやろうと思って部屋に戻った方々いませんか。
すごくわかる気がする。
そうでしょ、
はい、今言った事象は全場面に思い当たる人がいますね。私
いるでしょ。本当そういうことなんです
ね。
正月年末年始で調子を狂わせる家族はたくさんあるはずです。なぜならば、はい、いないお父さんがずっといるから。
そうか、
早く仕事に行ってください。以上、
まあ、亭主留守でなんちゃらみたいな。
いやそうです、
元気で留守がい
いか。だから7日ですから、もう今年はね三が日ぐらいでお休みがね、うん、終わってしまう企業が多いのかな。4日からとか、
あそうなんだ、
じゃないかな。
短い、
まあそりゃそうでしょう。7日で8日まで休みって言ったらなかなかですね。有給取って8日まではあるのか。
うち8日まで休みです。
うちっていうか、
あエンジの主人はそうです。
ああそれはだってお稼ぎになってるわけでしょ。
いや
上の方で
たまたまなんかこうなんか日付的にそういう風みたいですよ。
えで
だから11連休
29ぐらいから。
あそうですそうです、29
から29から8まで。
そう
すっごいね。
まあ私は
普通に、
いや私は仕事してます。あでも4日からディズニーランドに行こうかと思って、うん、人生で初めて正月の誰すっごい嫌そうな顔した今びっくりするぐらい嫌な顔。
正月のディズニーランドなんかやめた方がいいと思います。
私仕事が
多いし
ですよね。だけど仕事を始めてから初こう20年目ぐらいにして初めてお正月にこんなにまとまって休みなんですよ、うん、まあ生放送はありますけれども、うん、それ以外がなんで 4日間で普通の人みたいにディズニーランド行ってみようかなみたいな。
まあまあまあ行けばいいんじゃないですか。くっそ寒いですよ。
だって
くっそ寒いと思います。
本当は温泉とか行きたかったんですけど、4
日からってこれ今7日の話してますから。
あじゃあ行ってるかな。
そうでしょ、
もう帰ってきてるかな。
今7日の話をしてるって散々言って、私そうやって言ってんのにあなた急に4日から話を戻しなさんなよ。
はい、
で行ったんでしょ。
行って帰ってきました。
どうでした。
寒かったやっぱね。
どうでした4日の
海沿いは。すごい。
それはそうですよ。
でもやっぱなんかその正月ならではのディズニーは人生初だったんで、すごいなんか一般の人みたいなお休みがあるってすごいと思
いました。やっぱりミッキーもあの紋付き袴着てたでしょ。
そうすごい可愛かった。
本当ですか。
めっちゃ可愛かったです。グリーティングのパレットとかあるから
餅つきして。
餅つきはしてなかった。普通に手振ってました。
雪合戦は。
雪合戦は雪降ってないはず。
いや降りますよ年末年始。
降るかな。
はい来るって言ってましたよ。
じゃあでも本当は温泉に行こうと思ったんですよ。ああでも温泉の一泊がやっぱこの時期的に高すぎて、温泉の一泊と3泊新幹線付きの東京が同じ値段だったんですね。
なるほどね。
なんで東京にしました。
ああ
めちゃくちゃ高かった。
これは東京の方がいいですね。そうなると
温泉のお正月ってこんな高いのと思って。
高いんでしょうね。
びっくりしました。行ったことないから知らなかったんですけど、一泊6万7万ぐらいでした。
はあ、
高い。
ほんと無理して行かなくていいですよね。 その6万円がちょっとリーズナブルに思えるぐらいな生活になったら行けばいいです。
そう思いました。
無理してまではやっぱりこうね、
ちょっとだそう思うと年末年始、例えば海外行って
る、有馬記念買ってればよかった
んだね。買ってればよかったな、間違いない、まあ、でも私
当たってればだしに、
124だったから。
だから 124は当たらない。9でか9だから
ね。まあ、1着2着4着でした。
あ1着はでも頭は硬いって言って
9
からみんな言ってんでしょ。
そうです。
頭だけ買いなさいって 先週も言ったでしょ、
9から流して
るね、9だけ買えばいいんですよ。オッズを見るから買えなくなる、決めた金額あるならその金額を9に1本ドンといけばいい。ただそれ
じゃあドンっていう元手がないからドンはできないんです。
何がですか、車でも何でも売ればいいでしょ、
土地
でも
売らないから、
田んぼでも売って、
もうね、あの田舎、都会の人はそれでいいかもしれないですけど、うん、田舎の人は車がないと生活できないんですよ本当に。
だから買ってたんですよ結局。
買ってない、大変なんですからもう本当に。いや、いいお正月だったってことですね。
そうです ね、いいお正月でしたよ。でね、あのね、12月26だって言ってでもこれは1月7日だっつって、予想を喋るのはやめましょう。
じゃあ、まあ、リアルはどんな感じになるんですか。
リアルはだからそんな感じ、今言ったような感じにはなりますけど、
はい、
はい、
なんとも、まあ、実家に帰ったりとかしないんですね。
ないです、帰る瞬間がないんですよ。
マジ、
うん、
そんだけレギュラーびっしりですし。
いや、レギュラーというかいくらでもどうにでもなるようなところが多いんですよね、
うん、
そう、やっぱり週3とかやっぱり動画を配信しないといけないっていうのもありますから
大変、
これはやっぱりね、そうはいかないんですよなかなか。
あとほら、結婚してからならではだと、はい、うん、自分の一人だったらスケジュールこうだけど、うんうん、奥様とスケジュールが合うかどうかっていうのもあるじゃないですか。
それは絶対そうです。それは ね、だって
お忙しいから、
結婚の大先輩ですからね。
いやいや、
近下さんの、私なんてまだ、まあ本当若葉マークですよ、
初
心者マークですから、は
い、でもそう、なんかそういうのの合わせることの大変さも、うん、
まあでもあります、ね、やっぱり仕事あってだと思ってますから、うん、
はい、
そのわざわざここを開けてこうしようっていうことにはまだ至ってないですね。
あ、そうか、クリスマスもだし年末年始、うん、あとこれから来る誕生日、
はいはいはい、
年明けね、山本さんお誕生日、
誕生日あります、誕生日だからってそこ開けるっていうのもね、おかしなもんですから、全然そんなことはな、そんなことは考えておりません。
あ、今まで同様にお仕事を頑張って、はい、ね、行かれるということ。
ちなみに今年の誕生日が何曜日かを見ると、
うん、いつだろう、金曜日ぐらいじゃなかったかな、
木曜日ですね、
木曜日か、
はい、ラジオがあります。
泊まりしかも
普通にラジオが入ってますね、あの木曜日は、はい、
でも祝日も関係ないか、
あの私はもうずっとあの一応令和はあの祝日になります
から、ね、そうですよね、
はい、
はい、
なのでそうですね、木曜日はラジオがあるんで、うん、はい、9時までしか、はい、どうにもならないですね。
まあじゃ あ, あの、まあ、前日から、うん、ほら0時を過ぎる瞬間のおめでとうっていうのはいける、う
ん、まあまあだけど
全泊じゃなければね、
別にさ、そんなんいいでしょ。
じゃあ一応そのお正月のことでも言いましたけど、
はい、
一緒に迎える初めてのっていうところがなんとなく、
まあ結局では10年後20年後そんなあんま覚えてないんですよ。
覚えてますよちゃんと。
いやいや、この間ね、
はい、
いろんな僕俺ら含めてもう2組のカップルと飯食って、いろんな話をしてたら、
はい、
入籍日と結婚記念日みたいなのがあるでしょ、
うんうんうんうん、
入籍日覚えてなくて結婚記念日は覚えてるってい いう、
あ、
入籍いつだっけみたいなこと、
まあ、こう紙を出した日ですね本当の、うん、紙を出した日と、結婚式を挙げた日みたいなのとか、そうそう、
結婚式を挙げた日が結婚記念日なんですかね。
うん、でも人によるんじゃないですかそれは多分。
ただ結婚式挙げてないとこめちゃめちゃいっぱいいます。
私挙げてないです。
挙げてないでしょ、はい、じゃあ結婚記念日いつになってるんですか。
だから紙を出した日。
そうでしょ、
はい、
だからこれ結婚記念日って結局入籍を挙げた日、
うんうん、
で
入籍の日。
でもこれをでも正式に言ったら入籍記念日でしょ。結婚式を挙げてないん
だ、まあ、あ、まあそっか、結婚でも結婚した記念日だから結
婚入籍でしょ。入籍記念日と結婚式、うん、結婚記念日って何ですか。
いや結婚式挙げた記念日っていう認識の人と結婚した日記念日っていう人がいるので、
うん、
結婚した日記念日の人は入籍記念日と結婚した日で結婚記念日なんですよね。あんまり結婚式の日っていう人の方が少ないと思いますよ多分。
だから入籍した日を結婚記念日にするって
こと。そうそうそう、そっちの方が多いと思います。だからそれがごっちゃにならないように結婚式あげてその帰りっていうかにそのまま、同じ日に紙を出すみたいな人もいますし。
はあ、だったら入れてから 結婚式あげないとベロンベロンに酔っ払って大喧嘩して冗談じゃねえやってなることもあるわけでしょ
まああと代理の人が出しても一応いいですしね、一応あれはね、
それはな、その辺のね、はい、なんかだから結婚式と結婚式を挙げた日が記念日で、入籍したのいつだっけって言ってましたもん、25年選手ですけどね。でも結
婚、まあそれはでもそういうのをなるべく忘れないために、うん、ほらどっちかの誕生日に重ねたりとか
で、だからそうそうそう、
なんかね皆さん工夫されてる
重ねるやつね。だからね、うん、もう一組いたのが、はい、11月22日にプロポーズして、うん、12月24日に、うん、あの席を入れたんですって。
あー、そう、分かりやすいですね、う
ん、で分かりやすいでしょ、うん、だから全部一緒にした、だからそういう方が分かりやすいって言って
そうですね、忘れない、その男性側からしたら忘れない方が、うん、後からやいのやいの言われないから。
まあでもこれ ね、
いいですけど
ね、男性側からしたらやいのやいのって言うけど、じゃあ女性側 がね、うん、あの忘れて男性がやいのやいの言うことってないんですか？
あんまりなくないですか？
そんなことはないでしょ
う。私あんま聞いたことないけど、まあでももちろん人によってはそういう場合もあるでしょうけど。
そうでしょう。
こうなんかお祝い事をしたい側の人の方が女性が多いかなと思いますけど。いや
最近ね、でもね、うん、それこそ、うん、男の子でも付き合って1ヶ月記念とか。
いや私そういうの無理なんですよね。
言ってる子いる
んだ。細かい記念日わかんない。
付き合って1ヶ月。
それは記念日なの。だから
もう29日だったら肉の日ですよ。だから毎月肉の日には1ヶ月記念日とか2ヶ月記念日ってそれなんぞやって。
いやそうですよ。だからそれがまだ1ヶ月って言ってたらいいですけど、例えば30何日記念日とか、
そう付き合って100日とか。
いやそう、
もうよう数えるなと思って。
いやそういう、そうだ、そう、結婚した記念日と付き合った記念日とプロポーズされた記念日ととか、なんか、
いや
いや、それはちょっと私は無理かな。
そんな記念日ずつに何かお互い買ったり飯食いに行ったりしてたら、本当太ってしょうがないでしょ
まあまあまあまあまあ、そりゃそうですね。まあそういうのをきっかけに1年に何回かこう2人の時間を取るっていうのも。
全部一緒にしたらいいんですよ。
だって山本さんだって別れてるじゃないですか今のところ。
何ですか、
まあ、その11月22日は何の日でも今のところないから、
う
ん、
まあだからいい夫婦の日っていうことでしょ。
そうそうそうそう、だからその何ていうんですか、うん、自分たちの誕生日とかクリスマスとかってわけではないから、
は
い
は
い、
だから私はそのうち11月22日ね、うん、まあ、入籍しましたよね、うん、でその1ヶ月後が12月20日でクリスマスでしょ、うん、で一緒にしようと思ってますよ。そのうち
どうやって、
いやもう雰囲気的に
どうやっても一緒で、1ヶ月離れてるから
1ヶ月なんて、このもう間を取ったら12月の頭ぐらいになったりするわけ
です。どういうことですか、
ね、12月10日間を取る意味が分かんない。10日ぐらいになりますよね。
10日、
大体これぐらいをなんか2つ合わせたものにしたらいいんじゃないかっていう、
その間ぐらいの日にじゃあいつもなんかこう旅行に行こうとか食事に行こうみたいな風になるってことですか、うん、
ではまあ仕事もありますからお互い、
うんうん、
それを縫ってったら、だからこれぐらいの日じゃないっていうのを、そんな1日ずつ必ずやりだしたらもうキリがない。で誕生日にしてもうちは2月23と4月の4日です。
そうそう、
この間がまたいい感じの間が空くでしょ。3月の3月の
全然いい感じの意味が違う。
3月の10、10日前後
ぐらい混みますって。
え、
春休みだから。
何がですか、
春休みあたり。3月、
3月の20日からでしょ混むのは。
じゃあそうだけど、3月の頭大学生とか休みですから。
大学生と一緒に遊んだらいいじゃないですか
なんでそんなことでまとめ、4月に行った方が、まあでも2月の祝日も混むか、23日。
そうでしょ、結局ね、
祝日だもんな。
だからこれ全部一緒にすればいいんですよ、誕生日も上半期と。だからこの上半期とこの辺がね一緒になってるから
全然一緒の意味が分かんない。
じゃあなんか雰囲気的に一緒にすればいいんです、これ
無理です。
全部一個ずつやって4つやったらめちゃくちゃになりますよ。
いいじゃないですか、楽しみがまたすぐあって。
それは楽しみじゃないです、苦しみに変わります
なんで苦しみなの。
楽しみが苦しみに変わりますから。
でもそれは山本さんがちゃんとプレゼント何かあげた方がいいかなとか、
プレゼントなんて毎回毎回買ってたらどうするんですか。
どうするんですか、
はい、
クリスマスなんかあげたんですか。
クリスマスあげましたよ。
何あげたんですか。
財布。
あ、すごいじゃん、
はい、
それは、欲しかったものあげたのか自分で選んだのか。
自分で選びましたよ。
あ、嬉しいですね、素敵なプレゼント。
そう、まあ素敵なプレゼントっていうか、なんかまあそう 動画で撮るっていうからなんか、うんうん、明日動画で撮るからなんか1万円ぐらいずつのものをなんか買って、
あ、プレゼント交換って感じ。
そうそう、
へ
え。私なんか変な化粧水みたいなもらいましたよ。
なんで不満そうなんですか。
いや不満です、私どうせ私使わないですもんそれ。
あ、それは奥様が使うやつ。
あ、そうです、あれ作戦ですよあれ人にはなんか言っといて自分のは自分の人のも買っといて。
でもお財布でしょ。
はい、
お財布でしょ。
お財布は私使えないでしょ、あっちの財布
ずっと使えるから。
しかも1万円じゃないですもん、こっち1万円のものあれかなと思って、もうちょっとちゃんとこうい
い
ちゃんとしたのにあげましたよ。
へえー、優しい。いや、そういう楽しみを1年に何回かするからいいじゃないですか。
10万円ずつのもんって言ったらダメだって言われて、
まあ、それ動画を撮るからでしょ。撮らなかったらいいけど
いやいや10万円、私10万円もないって言うからか
わいい
ないことないだろ
そういうところがかわいいじゃないですか。
持ってるんですって。
じゃあ持ってるかどうかじゃなくて使うか使わないか。
持ってる、だから人に使いたくないからそ
っちって堅実の奥様でいいと思いますよ。
ね、人には使わせるんですよ。
それは持ってる人が使えばいいと思う。
ミュウミュウがどうとか。
あ、いいじゃないですか。
高いんだよあれ、ミュウミュウ
しますよ。
ヘンチクリンの
帽子、ミニ財布、
ヘンチクリンの帽子もあるの。
帽子いいじゃないですか、かわいい。
だってあれ靴とかでもあれミュウミュウとかでも、
ね、高いですよ。
20万ぐらいするんだ
よ。しますします、
びっくりした俺、
はい、しますよ。
あんなゴムだけでできてるの
ちょっと待って、ゴムだけでできてどの靴のサンダル的な話。
違う、なんかそこそこしたもん。
そりゃそうですよ。ミュウミュウの靴なんか買ってくれるのいい旦那だな。
いい旦那じゃない、いやこっちは知らないもんな。
なんか別の財布だとそういうの思い切れますよね。私例えば買ってって言うじゃないですか、うん、どうせ私の財布から出てくからなんかもったいないかなって思っちゃうから。
なんで私からの、私の
財布一緒ですもん。財布
したら一緒の財布でしょ。私の財布だけじゃないでしょ、二人の共同の財布でしょ、
まあ、感覚的には、はい、その必要経費っていうかこう、うん、例えば家賃とか光熱費とかっていうのが先に旦那さんの給料からバーっていくから、うん、その後に余分なもの、
うん、余分なもの
なんていうんですか、うん、こう余力で買ったものは大体私側から落ちてくんで、はい、そうすると後から私側からズドンって例えば20万落ちましたって言ったら、うん、ってなっちゃうんで。
何よそれ毎月毎月の必要なものを旦那さんが払ってんのにてめえがてめえの方から引き落とされる時だけヒーってなるってどういうことですか。
だから余力だから、それはだからなくてもいいものだからっていう意味ですよ。だけどくれるって言って20万のものだったらよしってなるけど、
おかしい。必要なものは全部旦那に払わせといて余力だけでは、余力をケチる女ですよね。
だって余力をケチらないとお金はたまらないですよ。競馬なんか買ってる場合じゃないですから。
当てりゃいいんですよ。1000万当てりゃ1000万買えば1300万買ってたんですよ、う
ん、私多分この放送の時には年末ジャンボ当たってる予定なんで。
どうぞ言ってください。じゃあ10億当たるんですね。
ああ、次の収録の時にお伝えしますね、
はい、だから10億当たったらもうやめるでしょ
やめないよ、ちゃんと来ます。
10億当たったらやめて
やめないっつ
やめていいでしょ。
あ、本当ですか。じゃあ10億で私ワンコーナーなんかじゃあ1個買いますわ。
あー、番組自体はね。
そうそう、ワンコーナーね。
なるほどね
楽しみ
に。 FM 愛知さんでね番組を買うってことねあ、いいじゃないですか新しい番組、うん、ゲストで行きますよ。
そしたら山本さん来てください
ゲストでね
いやいや、うん、レギュラーパーソナリティで通ってください。そんな10億当たったらですよ、5億だったらやりませんからね。
いいですよ、ね、全然
さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカープレゼントいたします。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツーキャバリアミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんが様々なミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
挑戦、はい、
今日の挑戦は、うん、新春初笑い 山口千景を笑わせろ。
なんじゃそれ。なんじゃそれですね。
だって新春はやっぱりこう笑って福を呼び寄せようという感じじゃないですか。
まあ服をね、でも山口千景を笑わせるっていうだけでしょ。
そうです。もう私が笑ったらめっちゃ服がきます。そう思って頑張りましょう。
そうなんですか。
そうですね、まあこれはトークでもいいですし、まあなんか顔、変顔でもいいですし、方法は何でも構いません、とにかく私が笑ったら挑戦成功となります。
笑ったら挑戦成功、
笑ったら OK です。笑うってどれぐらい、ニヤってしても、ニヤはダメだって。
ニヤはダメ、はい、声を出して
ブフフフフと笑ったら OK、とのことです。ちょっとなんかご準備あればなさってください。
いや、いいですよ。
もう いいんですか、はい、本当に
何でもいきますよ。
では新春初笑い、山口千景を笑わせろ、スタート。
じゃあどうしようかな、じゃあ
何
ちょっとじゃあこれを見ていただきましょう。
見る、
はい、これ終了。どっから探してきたのだし、これ何ですか、何やってるんですかこれ。
最悪だ。
なんかロッカールームでなんかプロレスラーの時ですか、女子プロレスラーをやってる時ですか、なんかコスチューム着て。
もうなんでそんな探してきたの。
探してきたのこれ。い
やー私の、ガミちゃんそっちで検索しなさなくていいから。
これ何のやつなの。
何、
まだいいですか。
何ですか。
続いての、
はい、どうぞ。何、
続いて、こちら、
もう本当にやだ。もう
これは何ですか、何だこれ、何だろうな、お迎え、
それは
送迎付きのなんかそういう、
もうそれ私多分18か19ぐらいの時のやつ、まあ、ちなみに1枚目のやつはですね、当時イベントで、多分21か2か20歳そこそこぐらいの時に、ワンピースのキャラクターのコスプレをしていて、ボアハンコックでその顔のやつもアップにしなくていい。もうそれ多分外で、
すいません、これ今写真お願いします。
まあ、
すいません、これ聞いてるリスナーの方々が、ね、一応これ、
それ多分外で風吹いてる時で、すっごい寒い時に、ちょにもう本当にもうこれどうする、
これはね、ね、
ありましたね。
でこれはもうだってある程度大人でしょ。
あ、そうです、それは
これね、
は
い、これは大人でしょ。
ただな、オートトレンドですね、それ、ね、もうイベント時代の服はもういいですわ。
これのなんか、これはこれは違うんですか。
それは多分ハロウィンのウサギの、
これ完全なね、なんか
イベントコンパニオンの時はやっぱりこうイベントごとに、ハロウィンならハロウィン、サンタさんならサンタさんの衣装を着てやってました。化粧濃いね。
これは
若いな。あ、それいつだろう。
これはそうでもないですか。
それはそんなに、
これはそんな若くないですよね。
これあれです、ワッキーが来た時にお話ししていた信長のスタジオで仕事をしていた時の、信長のスタジオの秘書だった時の衣装というか、
これは何ですか、このすごい光を飛ばしてる感じは。
それも撮影会のモデルだった時、あ、懐かしいですね、これね。
やっぱりこれですね、10代のこの、これは
もうブーもなんか変な音になってる。ほらこれもう電池がないよ、このブーも。あのさ、スタジオの外でも検索しなくていいから、もうガミちゃん、その本当にもう顔がひどい。でも今より多分15キロぐらい痩せてると思います。
いや、そりゃそうでしょうね。
カリカリです、あばら出てるわ、細かったんだな。 若かった。
あばらがね、
あばら出てますね。細かった、こんなんだったんだ
ね。
はい、ということで新春初笑い、うん、山口千景を笑わせるは見事、うん、成功でございました。
最初の頃こうだったんですよね、我々二人は。
ああ、山本さんは痩せてる気がする。
そうなんですよ、ちょっと痩せてるんです。俺これだってこのジャケットもう今ないですもん。あのちっちゃくて。
え、ちょっと待って、そっか、
人にあげちゃい
ます。変わってないと思ってたけど山本さんの痩せてましたね。
私だって12、3キロは落ちてます。
まだ90何キロだったって。
90キロ、90キロか92までの間ですか。今より10キロぐらい落ちてます、
ね、お互い年を取って丸くなりましたね。
そうですね、
私もまだ痩せてる
の。だからといってこの頃痩せてるわけじゃなかったですから。
5年前近くですね、う
ん、まあまあ瞬殺で終わったってことですね。
そうですね。さて、山本圭一の挑戦では、はい、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問、依頼など何でも OK です。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが彼女がいるのを匂わせてた芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて、
はい、
時代の最先端を行く YouTuber、うん、ケイチョンとしてはやはり最新の流行を先取りしないといけませんよね。
流行の先取りね、
うんうん、ここでですね、日経トレンディが発表しました2023年、うん、今年のねヒット予測、一緒に見ていきたいと思います。
でもね、私の中でね、うん、意外と好きな言葉があって。
何ですか？
鈍感力っていう言葉があるんですよ、うんうん、やっぱ鈍感なもの、鈍感な方が人っていうのはなんていうんですかね、幸せなんじゃないか。
あ、生きやすいとは思います。
そうですね、うん、何でもかんでも新しいものを取り入れる、何でもかんでもこれはこうだこうだっつってしていくっていうよりも、鈍感であるべき方が、いいんじゃない。私はどっちかって言ったら、まあ、その鈍感もありますし、意外と周りから何々って言われても、うん、なんかそれに対しての鈍感っていうこともありますから、
へー、
まあ、鈍感な方がいいのかなってちょっと思うんですよね。だからあんまりこう流行、うん、流行り物にこう目を向けて、
うん、
取り入れるっていうことあんまりしないでここまで来た方が、来たものがね多いですよね。
でもずっとそうっていうのがすごいですね。私は結構その、うん、年を取ってからそうなってきた。若い時は例えばファッションとかでも今流行りのこれっていう風だったんですけども、最近はもうそういう追っかけ方は全然しなくて
ですね。やめましょう、
やめましょう。このコーナー的にはまだ言ってもいいですか、う
ん、まあまあこのコーナーはコーナーなんで、はい、コーナーとしておしゃべりしていきますよ。
行きましょう。じゃあ2023年ヒット予測ベスト10の中から、
ああ、
まあ、1位から5位ぐらいまでをね発表していきたいと思いますが、うん、第1位、タイパ重視派の体作り最適解コンビニジム。
どういうこと？ちょっとわかんない。タイパ、
まずそう、タイパがわかんないんですけど、タイパ、タイパが何か。
パフォーマンスだよね、だからパワー。タイは何？
タイは何？タイムパフォーマンス。ああ、ね、無駄がないってこと。
だからコンビニジムだから、
うん、
ちょっと筋、何？ダンベルだけちょこっとやりましょうみたいな、30分だけとか。20分だけやってとか、そういうこと？
そういうこと？
うん、っていうことじゃないかな。一汗かくまでもなくっていうことじゃないのかな。ザンザンザンザンザンザンってこうダンベルをこうリフトして、
うん、
でそのままじゃあ行きましょうみたいな、
すごいなんか今まさにそんな感じで、うん、これなんかライザップが作ったコンビニジムっていうので、例えばこうジムに行ったら着替えて準備して、うん、はいやるかっていう風なんだけど、うん、まず着替えが不要で、うん、お店っていうかジムに入ったら5秒でもうトレーニングが始められると。
だからもうそのままの服で行けるね、うん、
ちょっと行って5分で健康習慣、うん、ですぐに効果を期待できるっていう。だからじっくりじっくりやりますっていう風じゃなくて、本当にコンビニにちょっと行ってくるわぐらいの。
あ、俺それいいと思う。
でなおかつ無人化でストレスフリーだって。
あ、それいい。
だけど、まあ、着替えたりしたい人のために更衣室とかをロッカーとかもちろんあるし、うん、であとセルフエステ、なんかこう機械とかのセルフ脱毛とかもあるよっていう、うんうん、すごいいいですね。
あ、
すごいな。チョコザップ、
はい、
らしい、はい、コンビニジム、うん、そして第2位、家具と家電のハイブリッド、ステルス家電、
はい、
これ結構聞きますよね。
これはね、
気になるものとかあります？
結局、うん、なんそんな話してたんかな。そのうちテレビがなくなるみたいなね。
お
テレビがなくなって、うん、テレビを見ない時代、まあ言ったら全部でタブレットだったり、うんうん、自分でスマホで見たりするような時代、まあスマホの中に全部ね独占されてて、だからテレビが家テレビを置かないもう若者がいるわけじゃないですか。引っ越しても
一人暮らしの若い人たち、うん、結構多いんですよね。
テレビいらないって言うんだってね。だから、うん、そうね、うちの知り合いのなんかじゃあ子供がじゃあ、引っ越しをするんでって言って、うん、なんか家財道具いろいろ買う中で、うん、テレビいらないって言うんだって。
私たちの学生の頃は
まずテレビ
です。テレビがないと、
まずテレビをどこに置くかで、
そう
そこから位置を決まる。テレビがいらないの、
考えられないですね。
そうでしょ、うん、うちのだから、妻もいるじゃないですか、はいはい、テレビ見ない
普段から。全然
全然見ない。
あんなにバラエティアイドルなのに
見ない、
まあ、アイドルっていうかバラエティタレントさん
見るものはなんか韓国ドラマ見るっつって。
ああなるほどな。別に
ただ俺がバッと入ってったら、うん、無音にするの、止めるのよ。
あ、
集中ができないっつって。
もう浸ってみたいタイプなんですね。
そう止めて何も見ない。であとは本当見てないの。
気になるものがあればちょっと見るみたいな。
そうだから帰っているじゃない、うんうん、いても無音のままいるから、うん、あれだ、なんで無音でいいのって言って。で夕方ぐらいだったらちょっとうっすら暗いじゃない、
はいはい、
で、まあ、明るいところから暗くなるから、うん、自分はまだこのままでもいいって思ってる段階で俺が入ってた時に暗闇にいるっていう時がある。猫かって
電気ぐらいつけなさいよみたいな。
猫かお前はって言ったら何かってなるね。か
わいい。
気持ちが悪いでしょ。
いやなんで
無音のまま座ってるから
いたんだみたいな感じ、うん、帰ったら。
で朝飯とかも、はい、じゃあなんかこうね、じゃあご飯が炊いてて、うん、何じゃあ お味噌汁があってちょっと焼き魚とかして、うん、なんか食べるとかじゃなしに、うん、あの人一人だったら、うん、ヨーグルトに蜂蜜の塊入れて、
うん、
それにナッツ、
あ、
それで十分なの。
まあ、でもヘルシーだけど食がもともとこうコントロールされてるから。
そんなもん出された日にやお前なあとこれ
朝飯とは何ぞやみたいな。
ヨーグルトにナッツ入れて蜂蜜を出された日には
しかも量も少ないんでしょ。
クマじゃねえんだからアライグマの飯じゃないんだと。あ、じゃあアライグマかと。
だってこんなちょっとしか出てこないんですよね。
それで十分。あとは、うん、卵かけ納豆ご飯。あ、
お好きだって言ってましたね。それでも少ないんですか。それだったら丼一杯食べるんですか。
で俺が、はい、いや私がじゃあ食べるんだったらこれぐらいの量って言って入れて全部作ったら、うん、そんなに食べてはダメだって言われて私はこれを1日かけて食べれるって言うからふざけんなと。
そんなに節制してるんだ。
いらないんだって本当に。
だからもうその生活が長すぎて、うん、もう胃がそれでいい量になってるってことですね。もうコントロールもできてて。
なんかね、
だってね奥様もぐーっと痩せられた方じゃないですか。
まあだからといってじゃあ昔めちゃめちゃ暴飲暴食してたかったら、うん、そうじゃない時の方がやっぱ多い。
常に気にしてる中で、うん、まあ、ちょこちょこ食べてた分が、
そうそう、
意外とちょっと乗りやすかったりとかっていうだけですよね。そうそうそう、もちろんそれはそうですけど、
でもさ、ヨーグルトっつってもあれよ、だからまあなんかこのカップのヨーグルトよ、
本当にちっちゃいやつでしょ、
あれだけでいいって言われたら、
いや
嘘だろって言うでしょ。
それってこうなんか旅行に行ったりとかして、例えばバイキング、
うん、
バフェとかになってたら、
うん、
バフェは食べる。
いや知らない、俺見たことない。
あ、そっか。
だから、うん、あのよく観察してやろうと思って、本当に食ってないか、
うん、あとコース料理、
コース料理はだからそれも試してないよね。あ、夜とか行ったら食ってるけど、
うん、
あのただねこれ2人で行くと結局コース料理で
全部来る
来んのよ、うん、
コース料理もだから一皿分
1.5 から 1.7 ぐらいまで俺が食うから
全然食べないんだ。
食わない。
コース料理で例えばお肉ドンって出てもこれだけ分食べたら残りどうぞってなるわけですね、
うん、お寿司屋さん行った、じゃあペアリングがあるじゃない、
はいはい、
ペアリングのお酒も、うん、どんどんこっちに来るから
ベロンベロン
ベロンベロン。
でも一口は飲みたいなね。
寿司1貫にワイン2杯ぐらい俺飲んでるからベロンベロン食べに行ってんじゃないもん、飲みに行ってるだけだぜ。
いやでも、私はご飯食べるのが大好きだから、うん、ちょっとなかなかそういう節制は。
でも節制をしてる感じじゃない、それでいいんだ、
満足してるんですもんね、うん、でも私はいろんな種類をたくさん食べたいから。
じゃあね、その朝
ちょっとなかなかできないな、
そのヨーグルト、うん、で朝食べてるのそれ見たわ、
うん
ね、でじゃあその間はまあ向こうも仕事行ってこっちも仕事行って、うん、で帰ってきて8時ぐらいだと、
うん、
で、あ、じゃあ俺は今からなんか食べようかなって言って、
うん、
じゃあどこか行くみたいな、
うんうん、
なんか食べてるのって言ったら、私もあの朝あれを食べたっきり何も食べてない、
冗談でしょ、
お前腹減ってないのって言ったら、うん、いや楽屋になんかあったけど弁当も食べてないしって言って、
へ
え、あれだけでお前ここまで我慢してんのって言ったら、だから今ちょっとお腹空いてるって言って、
ちょっと、
これ間一回ハンバーガー挟んでるよって。朝普通に飯食って、
あ、そりゃそうや、
そうって言うね。
それでちょっと減ってるって言ってどれぐらい食べるんですか、外食したら。
だからじゃあそのコース食べても全部こっちに来る。
菓子パンとか食べないのかな、メロンパンとか。
菓子パンなんて絶対食わない。
嘘、
食わしてももらえない。俺これ黙って食ってやって。
チョコチップメロンパンとか食べないの。じゃあ
食わない。
あ、そう、私
アイスクリームは食ってる。なんか
アイスクリームはそんなにカロリーないですもん。だって
ただアイスクリームって言ってもなんかこの小分けのがあるじゃん、なんか例えばピノとかでも。
そんなんなの。
ピノとかを一回開けて一粒ずつ食ってまた冷凍庫に入れれる。
ピノは大箱で買っても1回で私全部食べれますもん。あれ
私もそうです。
どうでしょう。なんで、ちょっと私一緒に住めないな。
気持ち悪い。
羨ましいけど、
ピノパッと開けた時に2粒だけなくて4粒残ってんのよ。どんな泥棒やと思ったの。どんな泥棒が現れたんかと思って、ピノ2個だけ
食べ
て。
そりゃそうだ、
4つ入ってるって。
嘘でしょ。それで満足。
で個数を覚えてるから、俺が1個じゃあ1個食べたでしょって。
なんか楽しみにはしてるのよ。
私が逆に食べてないって言い張るよ。俺じゃないっつって。
誰だって。じゃあ
マッコイだろって
言うとね。すごい、そんなことあるんですね。
ある。
え、それを今1ヶ月、まあもう少し、
うん、
まあでもその前からね、まあ、ご一緒にはされてますけど、
うん、
すごいやってける気がしない。
まあ、だけどね、いやだから逆にね、うん、食に対してわがままじゃないから、
うん、
すごい、いやいいっちゃいいんです。
まあまあ、あの鈍感力って言ってましたよね。
そうそうそうそう、うん、だけどどっか行って別に食べるのはいい。だから何人かいればいいんだよ。
あ、
1対1になると、
はい、全部来るけど、
全部来るから、
うん、
もう2人ぐらいいれば、
うんうん、
シェアでうまいこといく。
ラーメン一杯とか食べないんですよね。
分かん、ラーメン、俺ラーメン屋行かないもん。
あ、そっか。ちょっと待って、
俺がラーメン屋行かないから。
ラーメン食べない、チョコチップメロンパンも食べない、うん、何食べて生活して
るんですか。俺もチョコチップメロンパン食べないもん。
嘘。でもパン好きですよね。
パンは好きだけど、俺が米炊くようになって米をまた食べるようになったっつって、小学校の頃は食べてたんだ。
はい。
で AKB 入ってからやっぱり食べないようになったんだ。
そうでしょうね、みんな
大変。それであんまり食べないことが普通になって、うん、でお米を食べるようになったらまた再開したの。でやっぱお米が美味しいんだって思ったんだ。だけど量は食べない、
ちっちゃなお茶碗に。
だから2合炊いたとしても俺 1.7 合は食べてますで3合炊いたらもう 2.5 合は食べてるような内容かな。
じゃあもうなんかお米と、うん、例えば漬物と海苔だけで丼一杯食べるなんてこととは無縁ですね。
あー無縁じゃないかな。
だってちょっと乗ってたあのちょっと前の何朝ごは
ん、うん、
おじやですかってすっごいちっちゃなやつにおじやと
あれも
キャベツの千切りみたいな
前日水炊きみたいなのをしたの、うん、水炊きがあってそれいただいた水炊きセットがあって、うん、それをいろいろこういう野菜入れてやったやつを、うん、その日は夜は米は食べなかった、
うん、
で次の日にじゃああれおじやにしたらいいなっつって、うん、で残ってたご飯をバンと入れておじやにしたんだけどあの量でいい。
本当にちっちゃなお
茶碗。あの量でいいっていうことは残ってる量は俺のだと思ったら
そうですね、結構食べてる。
結局食う
お鍋にしっかりこう。
そうそう
ね。それで満足するのか。まあでも10年とかそういうの続けてたらそりゃそうなるのかな、
うん、いやそうなるんじゃない。
ヨーグルトにナッツに蜂蜜、
うん、
おやつにもならんそんな。
であとなんかプロテインの蒸しパンを自分で作ってる。
うわーすごーい。
プロテイン蒸しパンが冷蔵庫の中に入ってる自分で作ったやつ。
うん、
でそれをバババッと食って、
うん、
満足。嘘つけって思う、
うん、私もそう思う。嘘つけって思う。
プロテイン蒸しパンって何やっつったの
食べてみたんですか。美味しい。
食べました。
美味しかったですか。
美味しいんです。
美味しい。
干しぶどうとか入って
た。あすごいすごい。ドライフルーツね大事ですよね、うん、栄養素。
それはそれで美味しいんだけど、うん、それで一食っていうのはないね。
でもそうやってまあ仕事中はあれですけど外出してるので、うん、帰ってきて家で食事を一緒にする場合は常にそういう。
だから聞いたら一人の時は何でもいいんだって。
あ
ほんと一人の時って食がもう、
うん、食べなくてもいいぐらいの感じ。
食べなくてもまあでもなんか入れるんだろうね、うんうん、だからナッツとかそういうのを、うん、って言ってた。食べないわけじゃないし、じゃあ、仕事と仕事の間が2時間あってこの時間にじゃあちょっと食事に行こうかっつって食事にマネージャーと行って、うん、なんか食べて行ってもいいけど、
うん、
家の中に、
うん、
あナッツがあるなとかヨーグルトがあるな、なんか家に残ったなんか昨日残らしたものがあるなって言ったらもう家に帰りたくなる。家に帰って40分だけでその残ってるものをちゃっちゃっと食べてそっから出る方がいいんだ。間の2時間で飯を食いに行くっていうことじゃないって言ってた。
すごい。なんて家庭的な。
いやだからそれがいいんだ。それがいいんだって。それがいいって言われたらいいね、よかったねしか言いようがない
し。いや私家でご飯食べるはずで作ってても2時間仕事の間って言ったらパスタ食べに行っちゃうけどな。
そうでしょ。俺もそうだもん。
全然行
っちゃう。なんかあそこ行けんなとかで家の中にあれがあって、うん、あれがあってあれがあるけど、うん、待てよちょっとハンバーガー屋があるの
っったら、うん、行く行く。
もうハンバーガー屋に行って
全然食べます。
で家にあったとしても誰かが、うん、あの山本さん行きませんかって言ったら、うん、俺は行く派だから。
私も行きます。
そうなっちゃう全然。
へ
え。でもこの間もうちの連れといてでそいつと、じゃあハンバーガーでも行くかって近所のハンバーガー屋に行くのに、
うん、
行くって言ったらあじゃあ私も行くって言って本当に俺とその連れがハンバーガー食って、
うん、
ビール昼からうんうん、飲んで
いいですね。
隣でなんか本当あれよハンバーガー私はいらないって言って、
うん、
なんか いちごミルクジュース飲んでるだけ。
ポテトぐらいは食べるとかしないの。
1本食ってました。 俺らは2人でポテトをおかわりして、
そりゃそうですよ、
オニオンフライまで、
そう
でビール3本飲んで、うん、結構いい感じになってるのに、うん、ポテト1本とそのイチゴジュース。
え、その間何してるの？
喋ってる。喋りはずっと会長絶好調。いらないんだって。だから
それも
食べればって言っても、いやいら、いや大丈夫って。でそれは確かに朝にそのヨーグルト食ってたから、うん、で俺は朝飯ちょこっと食ったんだけど、うん、まあその連れが来ていろいろ喋った後に、うん、ちょハンバーガーでも食いに行くかって、行きますかって言って、うん、で夕方まであるからって言って、うん、18時ぐらいまで、うん、でその代わり俺がまた18時過ぎぐらいに出るからって言って、うん、出て家にあるものだから、家にあるものが頭の中にあるから、うん、そっちを食べようってもう思っちゃったらハンバーガー食べないんじゃない？
わかるけどできない、見習えない、うん、なあ。スパゲッティ作ったら食べます？
パスタを食べない。で俺パスタ作ってないのよ。
ここあんなにパスタが好きなケイチョンが
作ってないのだから、パスタを作ってないのだからそろそろパスタ活動もしようと思ってますよ。
そうですよ、ね、
パスカツ、
パスカツいっぱい食べて過ごしてください、はい、今年も、
はい
さあということで話が長くなりましたが、うん、第3位はですね、炭酸割りのビール、カスタムビールです。これは飲んだことあります？
これないだけど、これなんかね、
まあ、
言われたら
CM とかでねやってたり、
そうなの、なんかちょっと、うん、これ流行るかもしれないっていうのは分かるわ、うん、
さあそして第4位、味変魔法のスプーン&お椀エレキソルトです。
知らん。
これちょっと何か分かんないんですけど、うん、まあ昔ちょっと話題になったことがある、こう塩味とかを感じさせる用のスプーンとかね、うん、なんか話題になった時ありましたけれども、
まあまあなるほどね、
そういうのかな、なんか化学反応的なので塩分調整できたりとか、うん、舌に感じる塩分と本当に入ってる塩分でなんか変えられるというか。そして第5位、オールエンタメ超高層ビル、東急歌舞伎町タワー。
これできるってことですね。
そういうことですね。
まあこれはもういやいやいいんじゃない、これはまあできてから行って楽しみ、歌舞伎町にそういうのができるっていうことは、うん、治安もだいぶ変わりますよ。
ああ
治安が変わる、
なるほど、
いい方に変わると思いますよ。そういうのより濃い部分は濃くなると思いますよ。
これ一応2023年、うん、4月14日に開業で、ホテルは5月から、
うん、期待しましょう、
はい、ということで2023年ヒット予測ご紹介をしました。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。あっという間にエンディングですが、ここでメッセージご紹介していきます、はい、虎吉さんから、山本さんの幸せ話を聞けて、うん、自分も幸せな気持ちにさせてもらってます。山本さんの口から、うん、結婚っていいもんだななんて言葉が聞けるなんて、なんかドキドキしてしまいました。私は結婚14年ぐらい経ちますが、うん、健康に過ごせて、ご飯も毎日食べられて、うん、普通に生活できて幸せだなと思いますが、結婚っていいもんだなと思ったことがないので、山本さん本当にものすごく幸せなんだなって伝わってきました、うん、であとコップやスプーン後で洗おうと流しに置いてあったら、何も言わず洗ってくれていたりすると、私は絶対喜びます、うん、私の旦那さんは自分の食器だけ洗って、私が後で洗おうと流しに置いてある食器は避けて綺麗に残してあるので、と。これもすごいですね。
それの方がすごいと思います
ちょっとびっくりしました、うん、これからもいろんなお話出るの楽しみにしています、うん、といただいてます、うん、そしてもう一つ、マコロンさんからです。世間では食べる機会も少なくなってきたおせち料理ですが、おせちの具材で一番好きなものは何ですかと、 うん、僕は地味だけど黒豆が好きで熱燗をちびちびやりながらお正月は食べてますとことです、うん、まあ、お正月ならではのメッセージ
ね。おせちね、
うんうん、なんか食べたりします？
おせちはそうですね、
うん、
一応食べようとは思ってます。
お
けど
まさか作る？
どうでしょう、
そこまで言ったらすごいな。私一度も作ったことない、うん、買います、
まあ、あでもまあ買った方がいいね。
はい、うん、です、まあ、あの年始めにもたくさんメッセージをいただきありがとうございました、はい、ではここでノベルティングッズ当選者の発表です。今週の当選者は、
うん、ラジオネームマコロンさんです。おめでとうございます。
サイリステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、年始ですがおしまいに一言。
うちもおせちは買いました。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。